それでは本日の聖書箇所、ヨハネの福音書20章19節から23節。ヨハネの福音書20章19節から23節、新改訳204ページです。それではお読みいたします。ヨハネの福音書20章19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。この箇所から平安があるようにという題で黒川先生にメッセージをいただきます。
皆様、イースターおめでとうございます。イースターはもう皆様よくご承知の通りに、イエス様の復活を記念する日となっています。昨年についてですね、コロナでさまざまな行事等はできなくて少し寂しいところがございますけれども、しかしながら今日朝ですね、こちらに向かう途中、桜は散ってしまいましたけれども、代わりに鮮やかな新緑が目に入り、そしてツツジやそしてサツキ、そういうですね、お花たちが咲き始めてきております。大変嬉しい季節を迎えてきてるなということを思いました。そのような朝にですね、このイースターの礼拝を共に捧げるというのは大変特別なイースターということになるのではないでしょうか。約2000年前に人となってこの地上に来てくださいましたイエス様が、30歳から公の宣教活動を始められ、そして約3年後に、イエス様は十字架にかかり死んで、そして3日後に復活をなさいました。このことを記念して私たちはイースターの礼拝を捧げてまいります。もしこのイエス様のですね、復活という事実がなかったとするならば、私たちの信仰にとっては大きな影響がございます。それは私たちの永遠の命に至る希望というものがなくなってしまうということです。イエス様が人類の初歩として死者の中からよみがえられたという事実は、私たちに私を信じる者は永遠の命を与えられて、そして体の復活の希望を持って歩むことができるというふうに教えてくださいましたけれども、その希望はただ教えだけに過ぎない、実際は分かりませんねということになってしまいます。しかし事実、イエス様が死者の中からよみがえられたことによって私たちは確信を持つことができるんです。私たちもイエス様と同じように永遠の命が与えられ復活の希望があるということ、そのような確信を持って歩むことができます。今日はですね、先ほどお読みいただきましたヨハネの福音書20章の19節から23節までを通しまして、復活をされましたイエス様と出会った 弟子たちの記事を見てまいります。イエス様が十字架にかかられたのは午前9時だというふうに書かれています。金曜日の朝の出来事です。そしてイエス様が息を引き取られたのは異例の速さだったようですね。立ち会った人が大変驚いたと書かれていますけれども、午後3時ごろと聖書には記されています。そしてその後ですね、イエス様の遺体は墓の中に納められたと書かれています。3日後の週の初めの日と今日の箇所19節にもございますけれども、これは日曜日のことになりますね。日曜日の早朝にこのイエス様は死者のうちから二度と死なない肉体を持って復活をされました。そしてその日曜日の夕方です。夕方に生きておられるイエス様は弟子たちのところに現れたというのが今日の箇所に記されている出来事です。この日曜日のですね、夕方、弟子たちは集まっておりました。彼らはその日の朝にはビッグニュースを聞いていました。イエス様の墓、葬られた墓からですね、戻ってきたマグダラのマリアが興奮してですね、私は主に会いましたとはっきり言いました。ところがですね、それを聞かされた弟子たちはイエス様がよみがえったということをそのまま信じることはできませんでした。それどころかですね、彼らの心を占めていたのは何かというと恐れでした。イエス様を妬みから十字架にかけたユダヤ人たちは、次は間違いなくターゲットはイエスの弟子たち、すなわち自分たちが捕らえられ、またもしかするとイエス様と同じように処刑されてしまう、そういう恐れを抱いて彼らは共に集まり、戸を固く閉めていたということがここに19節書かれております。玄関のドアにですね、鍵をかけて息を殺して潜んでいたということです。この弟子たちは3年間共に過ごして、イエス様のなさる奇跡も見聞きし、そしてイエス様から直にですね、素晴らしい神の国の福音を聞きました。その弟子たちがイエス様に対する信頼というものを持っていたんですけれども、しかし3日前に起こった自分たちの目にした出来事、イエス様が理不尽な形で処刑が決まり、十字架刑にかけられて命を落としていかれる姿を目の当たりにして、そしてその遺体は下ろされてお墓の中に運ばれて納められていった。彼らはそれを見ていたんです。あるいはもう見るのがつらかった人も周りの人から聞いていたんです。そのことを、事実をですね、現実を目にした時に、イエス様が語られていた言葉、また信頼、それはもう崩れ去ってしまったかのようです。このようなですね、とてもこの重たい現実を目にしてですね、恐れを抱いている弟子たちの真ん中に、 よみがえられたイエス様が立たれました。弟子たちの驚き、そして喜び、どんなにそれがですね大きかったかと思います。そんな弟子たちにですね、イエス様が最初に語られた言葉が19節の最後の行、平安があなた方にあるようにという言葉でした。恐れと不安で立ち往生している弟子たちにとってですね、まずイエス様と出会って心を騒がせることなく生きてらっしゃるイエス様と交わることによって平安になるということが必要でした。次にイエス様はなさったことは、20節、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだとあります。手といっても実際はですね、どこに釘が打たれたかというと、この手首のですね、この骨がですね、ここ2つ分かれている、その間に太い釘を打ち込んでるんですよ、両手にですね。で、足はですね、2本合わせて1本釘が打ち込まれている。これはもうエルサレムのですね、1世紀当時のですね、あの地層の中から、十字架刑に処せられた人の人骨が発掘されています。それで、その場所も大体分かっているということですけれども、その両手の傷跡、足の傷跡、そして脇腹にはイエス様が槍を突き刺されたということが聖書に記されておりますから、その槍の生々しい傷跡です。それを見せられた。で、それを見てですね、ようやく彼らは、あ、この人はそっくりさんじゃない、ちょっと似てるっぽいけどイエス様はここにいるはずがない、別人だろうじゃなくて、間違いなく私たちが3年間共に歩んだ、そして最後は十字架刑で私たちの目の前で命を落とされたイエス様ご自身に間違いがないということをはっきりと知ることができました。まあ、イエス様はですね、この時に言葉だけで信じることができないんです、彼らは。まあ、そういう意味では彼らのですね、信仰の弱さ、目で確認しないと信じられませんというですね、言葉をね、マグダラ・マイヤさんが何て言ったか知らないけれども、そりゃ信じられませんねという霊的な状態、心の目がですね閉ざされている、その弟子たちの様子をイエス様はよくご存知で、あえて手と脇腹を見せられたということです。そして彼らはですね、はっきりと、あ、この人はイエス様だと知ることができました。そしてイエス様はですね、もう一度イエス様同じ言葉を語られています。21節、イエスはもう一度彼らに言われた、平安があなた方にあるようにと語られました。彼らがいかに平安を与えられること、安らぎをイエス様から与えられることが必要であったかがよくわかります。そして続けて、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと語られて、意気消沈していた弟子たちに、いや、私はあなたたちに生きる使命を、弟子としての 働きを与えるというふうにおっしゃいました。そして22節、こう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさいと。そして続けて、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。これはただ単にですね、弟子たちの個人的な在り方だけを示されているという言葉ではありません。そうではなく、イエス様が弟子たちに与えられる使命は福音、神様からの良き知らせを人々に伝えることでした。それを私はあなた方に与えるとおっしゃっていました。そして弟子たちはその使命、働きをですね、聖霊の力によって成し遂げていく。そしてそれを語る人も、そして聞いて信じる人々にも罪の許しを与えることができます。それは弟子たちの生き方であり、またそれを聞いた人たちの生き方につながってまいります。イエス様は弟子たちに将来と希望をここで語っていらっしゃいます。さて、ご一緒に考えたいこと、それは復活されたイエス様に出会った弟子たちが最初にイエス様からいただいた贈り物というのは平安でした。以前にもですね、ヨハネの福音書14章27節でイエス様はこのように語っていらっしゃいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと。私たち人間の心が一番必要としているのは、ここに登場してきた弟子たち同様に平安、また安らぎということではないでしょうか。イエス様は人を恐れている弟子たちの真ん中に立たれ、2回も平安があなた方にあるようにと語られ、弟子たちは平安を与えられ、生きていらっしゃるイエス様と共にいることを喜びました。多くの人は不安になったり、恐れを覚えるような大変厳しい課題、現実、あるいはまた誰も避けることができない死という現実、そこから逃れるために心のドアに鍵をかけてしまう。私たちは仕事を一生懸命頑張ってやったり、さまざまなことにですね忙しくして、あるいは熱中していく遊びや楽しみ、それにですねもう心を集中させて、不安や恐れを覚える嫌なことは考えないようにして、とりあえず 平安と安らぎを得ているのではないでしょうか。しかし先ほどのこのヨハネの14章でですね、イエス様が語ってくださったように、イエス様が私たちに与えてくださる平安というのは、この世が与える平安とは異なります。この世が与える平安は、心のドアに鍵をかけて嫌なことは考えないということですけれども、しかしながら人生で起こる厳しい現実や、また私たちの体の死というのは、いつかは鍵のかかっている心のドアを打ち破って中に入ってきます。パウロはイエス様の与えてくださる平安を、人のすべての考えに勝る神の平安というふうに、語っております。人の与える平安というのは、人間が自分で考えて作った平安です。それに対してイエス様の与えてくださる平安というのは、イエス様ご自身が私たちの心の真ん中に入ってきてくださって、共に交わり、共に歩んでくださることによって与えられていく平安です。イエス様によって私たちの罪は許され、死から命に移されて神様の子供とされました。イエス様が共に歩んでくださり、守り、導かれていくところに最も確かな平安があります。私たちはですね、毎日慌ただしく過ごしております。またさまざまな課題に直面し、悩み、また恐れを感じることもあります。しかし生きておられるイエス様は、あなたの心の中にすっと入ってくださって、平安があなた方にあるようにと声をかけて、そして平安、安らぎを与えてくださいます。今週もですね、私たちはさまざまなところを通ってまいります。しかしいつでもどこでも、あなたや私の心に入ってくださるイエス様に心を向けて、肩の力を抜いて、疲れ、重荷を抱えている、それらをイエス様のところに下ろして、私はあなた方を休ませてあげますとおっしゃったイエス様に追いだねして、平安を与えられて、そして気持ちを新たにして、あなたは私に委ねてくださっている使命、働きに励んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちの日々の歩みを守り支えてくださっているイエス様を心から感謝いたします。今日も私たちはこのイースターの礼拝を迎え、一世紀当時怯えてドアに鍵をかけてひそやかに過ごしていた弟子たちの真ん中にイエス様は入って、平安があなた方にあるようにと語りかけてくださり、イエス様と共にあることの喜びや平安を与えてくださいました。どうぞ私たちも同じ必要性を覚えています。 イエス様からいただく平安と安らぎを持って、私たちは使わされたところでイエス・キリストの福音を証しし、またキリストにある喜びが広がっていくようにと切に願っています。どうぞ兄弟姉妹、平安を与えてくださるイエス様と共に歩み、豊かな実を結んでいくことができるように一人一人を顧みてください。また病を得て苦闘していらっしゃる方々が今もいらっしゃいます。どうぞイエス様、あなたが共にいまし、平安を与え健やかにしてくださるようにお願いをいたします。また困難の中で戦っていらっしゃる多くの方々を顧みてくださって、励まし必要な助けを与えてください。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。